世界の情勢。
ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
この時間はアメリカの核戦略の見直しによる危険な結果についてお話しいたしましょう。
アメリカ政府が2018年の核戦略の見直しを発表しました。
We must modernize and rebuild our nuclear arsenal, unmatched power.
この文書では、核に関するアメリカ政府の安全保障上の包括的な指針が明らかにされています。核戦略の見直しは、アメリカの核兵器や戦略兵器を改良する必要性を強調しており、核兵器の使用と核戦争の条件が改めて検討されています。
また核戦略の見直しでは、アメリカ政府は新たな国際情勢に合わせ、核兵器の使用と新型の兵器の製造に向かうべきだとされています。
さらに、この数ヶ月に発表された国家防衛戦略と国家安全保障戦略の2つの文書は、ロシア、中国、北朝鮮、イランを安全保障上の脅威とし、これらの国に対抗するためのアメリカの核能力の使用について言及しています。
こうした中、2018年の核戦略の見直しで地獄の扉が開かれることになるとされているのは、どのような問題なのでしょうか。
2018年の核戦略の見直しの最大の変化は、抑止力の概念が変わり、核による先制攻撃が考慮されていることです。これまでアメリカの核兵器は、他国によるアメリカやその同盟国への攻撃を抑止するものと解釈されてきました。言い換えれば、アメリカからの核攻撃の報復を恐れて、アメリカへの攻撃を思いとどまらせる、あるいは躊躇させるという働きです。
アメリカの政府関係者は、アメリカの核兵器により過去70年核戦争が起きていないとし、アメリカの核兵器を世界の平和や安全を保障するものと捉えてきました。しかし、現在2018年の核戦略の見直しにより、核以外の脅威に対して核兵器を使用する道が開かれています。
この文書では、もしある国がアメリカとその同盟国に対して破壊的な核攻撃を行うか、あるいはサイバー攻撃によって大きなダメージを与えた場合、アメリカは核兵器を使用する権利を持つとされています。さらに、テロ攻撃に対して核兵器で応じることも考慮されています。
アメリカの政府関係者は、核攻撃による反撃の可能性を示唆すれば、敵の核兵器以外の攻撃や国際的なテロ組織によるテロ攻撃を阻止することができると主張しています。彼らは、アメリカの核能力が過去70年、ソ連やその後のロシアといった国による核兵器の攻撃を防げたように、核兵器による反撃の示唆も、アメリカに対する他国の軍事攻撃やサイバー攻撃を抑止するとしています。
こうした中、2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件後、アメリカの政府軍事関係者が頻繁に繰り返していた先制攻撃という考え方が、2018年の核戦略の見直しで強調されています。
冷戦時代の核政策では、東と西の核大国は兵器協定を締結し、最初の一撃には訴えることなく、最初の一撃に応じるのみ、 つまり攻撃を受けた場合の対応や報復措置に集中していました。しかし、先制攻撃の理論では、攻撃を受けた場合だけではなく、脅威に直面した場合にも武力に訴え戦争を始めることができます。この理論の重要な点は、敵の目的が明らかであり、敵の攻撃が絶対的なもの、あるいは間もなく行うという確かな情報に基づいているかということです。
アメリカの当時の政府はこのような考え方に基づき、イラクの政府を危険な脅威と呼び、2003年イラクを攻撃し、この国の政治体制を崩壊させたのです。
アメリカとコアリションフォースは in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people。
しかしその翌年、イラクに大量破壊兵器が存在するとしていたアメリカ CIA やその同盟国の諜報機関の情報には根拠がなかったことが明らかになり、2008年、イラクはアメリカやアメリカの利益にとって差し迫った危険とはみなされていなかったことがはっきりしたのです。
とはいえ、このような過ちや欺瞞により、100万人以上の人々が死亡し、西アジアの広大な地域が破壊され、ISIS などのテロ組織が生まれ、何兆ドルという被害が出ました。このことから、アメリカなどの国による核の先制攻撃が人類にとってどれほど危険なものであるかがわかるでしょう。
世界の政治、経済問題、国際問題の分析、毎週月曜、世界の情勢。2018年の核戦略の見直しでは、小型核爆弾の製造という問題が何よりも懸念を招いています。小型核爆弾は現在の爆弾よりも危険性がより高くなっています。なぜなら、それらは武力衝突に使用することができるからです。一方で、現在の核弾頭や核爆弾は非常に大きな破壊力を持ち、そのうちの一つでも爆発すれば、おびただしい数の人間が一瞬にして死亡し、いくつもの国が放射能の影響を受けることになります。
1945年に世界で初めて広島と長崎に原子爆弾が投下されました。広島に投下された原爆は、TNT 火薬1万5000トン分、長崎に投下された原爆は2万2000トン分だったと推定されています。
この悲劇から70年が経過した現在、アメリカやロシアといった国々は、広島に投下された原爆の実に3000倍もの破壊力を持つ核兵器を保有しています。
ソ連は1961年10月、世界最大の核実験を実施しました。この爆弾の威力は50メガトンから58メガトンと推定され、爆発すれば半径900キロまで家の窓が破壊されるとみられています。また爆発は1000キロメートル離れた場所からも確認されます。
この種の爆弾がいくつか爆発しただけで世界は消滅します。そのため第二次世界大戦後の70年間、世界各地で様々な戦争が起こったものの、核兵器が使用されたことはありませんでした。
こうした中、現在アメリカは特定の目的で使用し、戦争による被害を制限できるような小型爆弾を開発しようとしています。これらの爆弾は破壊力は小さいものの、環境への影響も抑えることができ、紛争地でも使用しても予測不可能な結果をもたらすことはありません。
とはいえ、先頃アメリカ軍がアフガニスタンで使用したすべての爆弾の母と呼ばれる大規模爆風爆弾は、小型核爆弾と同等の破壊力を有しています。しかし、このような爆弾は核兵器とはみなされていません。
世界の情勢は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。この時間はアメリカの核戦略の見直しについてお話ししています。
アメリカが核政策の方向を転換し、新型核兵器を開発する最大の標的はロシアです。ロシアは現在世界最大の核兵器保有国であり、アメリカはこの数年ロシアが力を取り戻そうと努力してきたと考えています。アメリカはロシアが核兵器を改良することで、東ヨーロッパ、コーカサス、中央アジア、西アジアといった国での役割を高め、アメリカとその同盟国の利益を脅かすのではないかと懸念しています。
いずれにせよ、中国による軍事力の急速な拡大、北朝鮮の核ミサイル実験により、アメリカの安全保障や軍事面の包括的な戦略が変更されました。アメリカはロシアによるクリミア併合などの東ヨーロッパにおける行動、そして中国による南シナ海での力の誇示に対して核の先制攻撃を示唆することは、抑止的な力を持ち、アメリカとその同盟国の安全を保障すると考えています。
こうした中、中国やロシアが核の先制攻撃を模範にすれば、世界の安全保障は深刻な危機にさらされることになります。言い換えれば、アメリカが保有する核兵器によって他国に核による先制攻撃を示唆すれば、ロシアと中国も同じアプローチをアメリカや敵国に対して取ることになります。また兵器競争の中で、ロシアや中国、その他の核兵器の保有国が小型核爆弾を開発する可能性もあるのです。
言い換えれば、より大型で破壊的な核爆弾の開発に基づいていた20世紀の兵器競争は、21世紀に入り実際に戦争で使用することができるよう、より破壊力が少ない小型の爆弾の開発によって続けられているのです。
アメリカの2018年の核戦略の見直しが発表された後、各国はこれに反応しました。ロシア、中国、イラン、北朝鮮、その他ドイツをはじめとするヨーロッパの多くの同盟国がこの戦略を批判しました。こうした中、日本政府の反応として、河野外務大臣は次のように述べています。
今我が国は北朝鮮の核ミサイルによる現実な脅威にさらされている中で、アメリカ政府が同盟国に対して核抑止のコミットメントを明確にしたことは高く評価したいというふうに思っております。様々な方が様々ご意見があるのは承知しておりますが、国民の生命あるいは平和な暮らしを守らねばならない我が国の政府としては、今回の NPR を評価いたしております。
しかしながら、日本の正式な立場とは異なり、広島と長崎の被爆者をはじめとする日本の一部の反戦団体は、トランプ大統領の新たな核戦略を批判しました。長崎県平和運動センター被爆者連絡協議会の川野議長はこのように語っています。
核兵器禁止条約ができて、そして愛ちゃんがああいうふうな、ノーベル平和賞を受けた、やっと自分たちもやっぱり、望む、そういう時代が来たのかなと、こう思っておったところに、こういう頭から冷水をぶっかけられるんです。
2018年のアメリカの核戦略の見直しに盛り込まれている項目が実行に移された場合、世界は現在よりも恐ろしいものになるでしょう。
Well, what this basically means, is that the United States has about 400 ballistic missiles deployed in the upper Midwest.
軍備管理協会のコリナ研究担当局長は次のように語っています。
新型核兵器やこの兵器の使用指示の権限をトランプ大統領に委ねることは非常に危険な行為であり、良い結果を招かないだろう。
トランプ大統領はアメリカの核兵器の破壊力を示すため、 かつてツイッターで、アメリカ大統領の机の上にある核ボタンは北朝鮮の指導者の核ボタンよりも大きいとしていました。
North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen.
トランプ大統領はまた国連総会で各国の代表を前に、北朝鮮は怒りと炎に見舞われるだろうと異例の脅迫も行っています。
1962年のキューバ危機の際、アメリカは世界を核戦争と少なくとも4億人の死亡に一歩近づけました。アメリカの核戦略の見直しや小型核爆弾の開発に注目すると、このような恐ろしい状況が繰り返される可能性は決して低くありません。そしてそれが起これば、世界は核戦争に突入し消滅することになるでしょう。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはパールストゥデイ.com/ja です。